今日恵みをいただく御言葉は黙示録の20章7節から15節までです。黙示録20章7節から15節、はじめに10節までをお読みします。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。アメン。
アメン。
一言お祈りします。永遠があります。まことに主よ、永遠の命もあれば永遠の苦しみもまたあります。その永遠の苦しみ、それは悪魔サタンが行くべきところ、偽預言者もいるところで昼も夜も苦しみを受ける場所、そこは火と硫黄との池。そしてまた同じように永遠の命、永遠の救い、永遠の楽園もまたあります。主よ、私たちがどちらへ行くか、それは今まさに今生きているこの地上における私たちの行い、私たちの信仰の対象、それが左右するものです。どうかしよう、今日その永遠を覚えるために必要な御言葉を、また永遠の真理、今から後に起こること永遠をしよう。今日このしもべの唇を語らしめてください。この有限なるしもべ、完全ではないこの唇を完全なるイエス様、あなたが整え、あなたが言葉を授け、あなたがこのしもべを支配し、ここにいる生徒たち一人一人を支配して、永遠でない私たちが永遠を少しでも悟ることができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。永遠は確かにあります。イエス様は永遠なるお方です。私たちは罪ある者として生まれ、もともと裁きを受けるべき者としてこの地上で生きておりましたけれども、しかしイエス様を信じる皆さんはその全ての罪が許されて、有限なる存在から永遠なるものとして作り変えられ、新しく生まれたものとなりました。今日の箇所はその永遠を表しております。2つの道があります。永遠の救い、永遠の滅び、そしてその、切り分けは十一節以降に記されている白い御座の裁き、それが永遠を決定づけるものですけども、それはまた、人が地上において成した、行いに応じて裁かれたと、書いてあります。まず永遠の滅びに向かうもの、永遠の滅び、そこはどういうところか、それがこの、大きな 白い御座の裁きにおける裁きに従ってなされるところですけども、まず悪魔サタンは裁かれなくてはなりません。今奴らは好き放題なことをしておりますけれども、しかしそれも期限があります。前回のところでは千年の支配、生徒たちは蘇って千年の間、支配し、また、その間、その千年の間、悪魔サタンは千年の間、縛られて底知れぬところに閉じ込められております。まあ、千年の、刑期があるわけですね、サタンには。そしてその千年の間、千年という期間の間、そこで懲役を受けて、懲役千年の刑を受けて、そして後に、解き放たれるんですけども、皆さん、例えば、極悪人が、懲役 何年かを受けて、でそれでそこから解き放たれた後、その、悪人が、もし社会的に良い行いをし続けるのであれば、もう別に裁かれることはないんですけども、その解き放たれた途端にですね、またなんか悪い奴らを招集して、そして警察署を取り囲んで、でそれで警察署をもう今にでも滅ぼそうと、まあそういうことをするとしたら、もうその極悪人はの罪はもう申し開きすることがないほど明確に明らかにされますね。悪魔サタンはそのようなことをするんです。この千年の懲役を終えたサタンは、その牢から解き放たれると、地のあらゆる四方の諸国の民をですね、惑わすし、そして、神の愛された都を、生徒たちを取り囲んでですね、軍隊を招集して取り囲んで滅ぼそうとするんです。これがその最後の戦いですね。ハルマゲドンとメギドの平野、地上の広い平野に登ってきて、生徒たちの陣営を取り囲むんですけども、まあ、よく映画とか、またよくストーリーとかでハルマゲドンの戦い聞くと思うんですけども、その世の終わりに起こる世界規模の戦い、それですね。悪魔サタンの勢力は地のもう本当に膨大な海辺の砂の数のような、膨大な数の軍隊を招集して、神の愛された生徒たちを取り囲むんです。よく小説とか映画とかで、そういうハルマゲドンの戦いは何か善と悪の、すごい大規模な戦争をよく表しているんですけども、でも真実なところ、真のハルマゲドンの戦いは実はとてもあっけないものです。どれほどあっけないか、聖書では、8節から10節、8節と9節ですね、そこで完結しております。地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。ここまで見ると何かとても恐ろしげですけども、しかしすると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした、たったこれだけで終わるんです。このハルマゲドンの戦いっていうのは8節と9節じゃなくて9節だけでしたね。決着はたった聖書の中では1節です。天から火が下ってきて、その悪い奴ら全部焼き滅ぼされる。もうこれで一瞬です。だから生徒たちはですね、戦いに出ていく必要もなければ、その愛された都から出ていく必要もない。天から主の火が下ってきて、それがその悪魔サタンの勢力を全部焼き滅ぼすんです。私はですね、小さい頃からまあ聖書を読んでいたんですけども、この黙示録の記述を読んで、ね、悪魔サタンの勢力が確かにあるんですけども、聖書にこう記されているんだったら、なんで悪魔サタンと、また今悪魔を崇拝している者たちはその負ける側につくんだろうなって、 不思議に思ったわけですけども、それほどあっけなく欲望に駆られて悪魔サタンにつき、自分の魂をですね、そういう悪い思いに明け渡す、悪い霊に明け渡すものの際はこれほどあっけないものです。ですから本当につく方がなんでそんなアホなことをするんだろうと思うほどなんですけども、しかしこの時ね、地上のあらゆる勢力、多くの軍団が実際に意気揚々としてですね、生徒たちをいじめ、生徒たちを殺す、殴るために多くの軍勢を持って奇勢を上げていくと、あたかもそちらの方が強いかのような錯覚を覚えるんです。数、多数決の原理でもう本当に圧倒的多数がですね、賛成という方向に、神の生徒たちを滅ぼせ、賛成ということで、もうみんなが賛成賛成賛成やってると、あたかもそちらに、賛成の側に、神の生徒であることを捨てて神の生徒を殴る側につきたいようにな主に駆られるものなんです。でもその結末は死です、滅びです。そしてこの者たちを惑わした悪魔はやがて火と硫黄の池に投げ込まれます。そしてそこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けます。皆さん、火に手をかざすと熱いですね、やけどしますね、痛いです。誰もそんなことはしません。でもその火で昼も夜もずっと炙られ続けて、やけどして皮膚がただれて、そして死ぬということを、それで死ぬということがないんです。永遠に昼も夜もその火で焼かれ続けて、炙られ続けて、あのやけどの痛みを、昼も夜も寝る暇もなくずっと、終わりなくその苦しみに遭う。それがサザンの行く先です。偽預言者や獣の行く先です。サタンはこのですね、聖書の今日の何節から10節のところは、非常にサタンは嫌がります、嫌います。ある悪霊好きにですね、なんかあまりに暴れるんで、この箇所を、朗読したらもう本当にへって、聖書をですね嘲笑うような顔をしておりましたけども、でも確かに行く先はあるんです。悪魔サタンの行く先、悪霊の行く先、今でこそ悪霊はそういうふうにへって言ってニタニタ笑って、聖書をあざけているようですけども、しかし聖書、神の言葉をあざける者はですね、確かに行く先があるわけです。人は欺かれるんですね。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたとあります通り、彼らをそういうふうに聖書を嘲笑う人間は惑わされているんです。ですからその人が生きている間はですね、本当に主イエスにあって正しく御言葉を持って対処していくべきなんです。ただ一つはっきりしていることは、悪魔サタン、また獣、偽預言者も行くところはその永遠に昼と夜の苦しみを受けるそこです。そしてまた私たち人間もですね、永遠があります。その永遠の裁き、永遠の行く先を決めるのがこの11節以降に記されている白い御座の裁きです。お読みします。11節以降、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って 自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。アメン。永遠を決定づける裁き、それが白い御座の裁きです、ね、よく死後裁きがあるという言葉を、聞きますけれども、人はですね、死んだ後、今現在はですね、人は死んだ後に2つの行き先があります、パラダイスとハデスというところです、そして、生徒たち、イエス様を信じた人たち、信仰者たちは皆パラダイスに登りますが、そうでない人たち、ね、信じていない人たち、死を軽んじ、御言葉を軽んじる人たち、悪魔サタンにつく者たちはハデスに行って、そこで苦しみを受けます、ね、あの金持ちとラザロの話覚えてますね、金持ちはそのハデスの側に行って、とても熱い苦しい思いをしておりました。しかしそのハデスというのは、その永遠の滅びではありません、ハデスとゲヘナは別物です。ゲヘナというところは永遠のこの、白い御座の裁きで、命がないもの、命の書に名の記されていないものは皆この火の池に、要するに、ゲヘナに投げ込まれます。永遠のその裁き、ね、白い御座の裁きがですから、その永遠を決定づける裁判の場であり、それまでは、人はですね、パラダイスあるいはハデスのこの2つのどちらかに、いることになります。そして、時が満ちて、その最後の裁きの時がに至った時、この白い御座が現れ、白い御座の裁きが行われ、そしてそこので開かれている書物に従って、またその人が、自分が生きている間行ってきたことに従って裁きを受けます。そしてその裁きにおいても、その後に、2つの道に分かれるわけですね、永遠の命、そして永遠の滅び。その永遠の滅びが第二の死と呼ばれ、それは火の池に投げ込まれることです。そこでは悪魔サタンも偽預言者も獣もいるところで、昼も夜も苦しみを受ける場所です。そして、この白い御座の裁きにおいて良しとされた人は、この黙示録21章以降の永遠を生きることになります。この白い御座の裁きにおける、ね、永遠を生きるためのその最も鍵となるのが、イエス・キリストというお方を信じることです。イエス様を信じる者はこの永遠の、ね、白い御座の裁きをパスします。イエス様を信じていない人はパスできません。その人は行いに応じて、裁かれることになります。そしてこのイエス様を信じる人は命の書に書き記されるんですが、しかし信じない人は命の書に記されておりません。ですからこの白い御座の裁き、これは永遠を決定づける裁きです。今私たちはですね、この地上において生きておりますけれども、この地上の行い、またこの地上において何を信じて歩んだか、それが要するに永遠を決定づけるわけですね。悪魔サタンにつくもの、何もですね、私は悪魔サタンにつきますとか宣言して、でそれでなんか悪魔の像を拝むとか、そういうことではないですよ。悪魔サタンの思いと同意して、悪魔サタンの、ね、憎しみとか、妬みとか、破壊したいとか、そういう思いと、自ら進んで突き込んで一体化してですね、その行いをするものがサタンに同意するものです。そのような もの、ね、イエス・キリストの御言葉を提示しても御言葉って言って軽んじて、そういうものですね、そういうものが行くべきところがこの永遠の、ね、昼も夜も苦しむこの永遠の滅びです。永遠があるんです。私たちはこの地上においてですね、はっきりとこのことを覚えて歩むべきです。キリスト教会においてもですね、地獄のこととか、永遠の裁きのこととか、そういう怖いことはあえて避けて通ろうとするところもあるんですけども、でも皆さんははっきりとこのことも認知して知って、そして自ら積極的に永遠の救いと永遠の滅びがあるのだということを皆さんしっかりとですね覚えて歩むべきです。そして自分がどちらに行くべきか、それをですね日々恐れてイエス様につくものとして、そして悪魔サタンの思いが来た時はそれを自ら積極的に跳ねのけて、そしてキリストを選ぶ歩みをして、そしてこの地上における人生を歩んで、ここにいる皆さん揃って、これを聞いている皆さん揃って共にこの白い溝の裁きをパスして、ね、イエス様を信じる信仰によってパスして、そしてこの地上における行いは本当に多くの良き行い、この地上における良き行いを成していくことは天における花嫁石を紡いでいくものだ、以前の黙示録の学びで見ましたけれども、この地上においてはしっかりと良き、清らかな花嫁石をイエス様に嫁ぐための、その石をしっかりと整えて、そして一日一日を清く紡いでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、悪魔サタンが今好き放題なことをして、そしてあたかも悪魔サタンの方が強く、また神の民があたかも弱くダサく見えるような、そのような惑わしを今悪魔サタンなしておりますが、しかし永遠は確かにあります。どうか私たちは永遠の命を得るものとして日々しっかりと悪魔サタンの思いと一体化するのではなく、キリストと一体化し、御言葉と一体化し、御言葉を守り行うことによって、日々この地上においては永遠に切るべく花嫁石をしっかりと紡いで、そしてこの地上における行いに応じて主をあなたに喜ばれる歩みを成していくものとなさしめてください。どうかこの永遠の裁き、それを覚え、また永遠の楽園と永遠のゲヘナの火の池、それをしっかりと覚えて日々歩んでいく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。